田ラジオ。
どうも、看護師の野田春樹と
デザイナーの穂積春明です。
よろしくお願いします。この番組は野田と穂積、人の心のネガティブやポジティブをエンターテインメントにつなげちゃおう、メンタルとエンタメ、略してメンタメを展開していく番組です。
はい、
本日はですね、大船のカラオケ館からお届けしています。
なんでこうなった。
はい、どっから行きますか。まあ、今僕はお酒が入ってまして、
僕はグアバジュースが入ってまして
僕のコミュニティかな、まあ、営業者だったりとか清水さん、うん、まあ、とかあとは医学生の方と、うん、もうちょっと僕の紹介したい人を穂積君にぶっつけて紹介するっていう会をしてきたんですけど、
やばいっす、やばい会議でした。
あ、どうでした。
いやー、なんか、あ、日本にエラノス会議ってあったんだっていう感じのなんていうんですか、賢者たちの集いでしたね。
まあ、刺激的だったよね。
刺激的だったね。開口一番は僕、スパゲッティモンスター君の話からなぜか入っちゃったんだけど、みんな乗ってくるっていう。
あのね、そうなんだよ。みんな、はてなって多分リスナーさん思うと思うけども、ちゃんと拾う人としてね。
そうね。拾われなかったのメイドインアビスぐらいだったからね。
そうだよね。大体回収されるっていう。
すごかった。
まあ、そういうちょっと飲み会の後に撮ってるのでカラオケ館でやってるんですけど、まあまあまあ聞いて分かる通りですね、他の人の歌声が入ってますと
ねえ、どうですかこれ、コンプライアンス的に。
いや、いいんじゃないですか、まあ、今日はこういうところ撮ってんだ、へえみたいな身近な感じで考えてい
ただ
けると。
あ、そうだね、その外ロケやりたいって言ったもんねカラオケ館から
っっ、ね、これ外ロケの枠でいいのかって話なんですけどまあまあ BGM としてね、あの聞き
マジ？
あれ
?BGM もかけるけどね。
BGM かけるんですが、まあ、その枠でいきたいと思いまして、ホズミ君どうでした ?1 週間、1日、プラス1日。
いやーね、ちょっとね、先週から今週の頭にかけて、ちょっと目の調子が良くなくて。
また、
うん、なんかね、やっぱこのブルーライト攻撃に合いすぎて、ちょっと頭が痛くなっちゃってたんですけど、昨日ですね、久々温泉施設に入りまして。
温泉、ね、あれ最近整ってなかったの。
最近もう僕整いを自分に禁じ始めてるんですよ。失神してるのでちょっとこれ危険だなと思って
自制してる、
ね、自制してるんですけど、うん、まあでもね、湯船に浸かるぐらいいいだろうと、たまに足を伸ばせてくれよこのおいらの悪い膝をさっていう感じで伸ばしたら結構いい感じになりましたね。
本当、
うん、なんだろう、この僕の健康報告みたいになっちゃってますけど
本当よ、まあ足はいいけど目も心配でございますが、まあ見えてるんだよね、とりあえずね。
いや、見えているんですけどね、やっぱりでもこう画面をずっと見てると頭が痛くなって、これね、今日気づいたのが、なんか画面を見ているときに目を集中させすぎて、すげえここの目の周りの筋肉を使いすぎてて、なんかそこから頭痛が来てる感じがするんですよね。
本当に、あの今日飲み会でね、鍼灸師さんがいらっしゃったんです
けど。あ、そうだ、ご相談すればよかった。
あの、その方が多分いろんなツボを知ってるので、まあ、頭痛だったり眼精疲労に関して多分アプローチしていると思いますけど、相談してください、はい、
相談したいと思います
ここ1週間、あの今日の話していいですか。
あ、もちろん。
あの、僕今日ですね、初めてというか、あの、まあ、認知症の研究を僕してるんですよ、
うん。
まあ、いろんな動画を撮って認知症の方に見せて、うん、潜在的記憶を表記させる、
うん、
ことをしてるんですけど、今日は、その活動の一環で竹馬も作りました。
作る、乗るんじゃなくて。
はい、作りました、竹からです。
竹から竹馬を作る、
まあ、知り合いから竹を切ってもらって。
すごいね、竹取りの大きな
顔、ま、マジそう、割って結んで乗るってところやったんですけど、うん、まあ、僕の会社さんにいるんですけど、まあ、過去に乗れてたんですけど、俺は乗れなかったんだけど、うん、誰も乗れなくて。
誰も乗れない。
いや、難しい。え、乗れる竹馬って。
竹馬、うん、その高さによるな。
あの、結論乗れなくて、うん、俺この収録って2時間弱で終わると思ってたのよ、うん、作る、乗るで、うん、まあ余裕しようと思ってたら、まあ、3時間まず乗れない、
うん、やば
ってところから、今日妹、夜勤明けの妹に電話をして、
うん、
あの、ごめん、竹馬お前乗れると、
うん、竹馬乗れる要因として、あっかりんが呼び出されて、
そうです、あ、乗れると思うみたいな、うん、じゃあごめん、もう字で申し訳ないんだけど来てくんねっつって
藤沢君大から呼び出し、
はい、それで竹馬乗ってもらって収録にするって感じだったんだけど、いや、これ思ったんですけど、
うん、
まあ、俺でさえ竹馬に触れてなかったし、
うん、
作り方も分かんないし、うん、乗れ方も分かんないし、あの、これ多分薄れるよ、この
竹馬文化、
竹馬とか一輪車文化って多分薄れると思う。
確かにね、今学校とかにあんのかね。
多分ない。
ないんだ、
うん、もうだって YouTube の話とかでしょ。まあ、地域ならどっちもサッカー、
うん、
竹馬危ないとかさ、その危険、その公園とかさ、 パークね、隣にあるパークのさ、はい、危険ってとこでさ、遊具が撤去されたりするじゃない。
叫んだ、うん、
あの教育機関もね、そういうの多いんですよ。登り棒とかないの知ってる、最近。
そうなの。
そうだよ、危ないから。
登り棒で僕ね、逆さま落ちたことあるけどね、あれで人はね、身の守り方を学ぶんです
よ。いや、まあそういうことがあってそれが危険だよねって言われるから
撤去。僕のせいですか、もしかして。僕も一位加害者ですか、この
まあだから、本人君に問いたいのは、はい、まあ、このリスクっていうものがもう生じた段階で撤去していく社会になってるんでございますよ。だから多分、他県はもうなくなると思う。
やばいね、それ、
うん、
リスクを恐れていく社会はもう消滅するしかないからね。
そうだよね、うん、まあ、まあ僕と細部君がよく言う、多分人間の対価的な感じに
本当ですよ
なっちゃうと思うんだよね。まあ、前回のラジオでも言ったと思うけどさ、まあ、そういう感じで思いましたね、うん、
これね、非常に重要なことですよ。あの自動車の発明はね、自動車の発明だけじゃないんですよ。
のが言ってたやつかな、もしかして
自動車事故の発明なんですよ。
だよね、うん、そうだよね、
うん、そこを考えない社会っていうのはダメです。
いや、だからそこまで行き着いてないし、多分一般的にそこまであの考えが及ばないよね。
うん、
便利だよねみたいな、
う
ん、
そうそうそう、危険を塞ぐなというところでね。
だからある程度ちゃんと向き合える危険ってのは大事ですね。
もちろんです。
それに関して言うとね、
はい、
お便りいきますか。
はい、お便りいただいてます。はい、先週いただきましたチョコレートマーブルさんから
お、はいはいはい、
お返事が来ております。
はい、
ラジオネームチョコレートマーブル、野田さん、穂積さん、こんにちは。
こんにちは。
先日はお便りを読んでいただきありがとうございました。
いえいえ。
実はこの状況、 お昼休みにかけてほしい曲あったらかけますよという話になり、言おうかと思ってたのですが、ためらいが生じたのがきっかけでした。とこれあれですね、前回あのアイドルソングをご紹介していただいた時の話ですね。
うんうんうん、
このためらいはここでアイドルの曲を紹介したら伝わるかなとか、しらけるかなというネガティブな思考から生じたものでした。
うん、
それでも自分的にはちょっとでも気になったり、いいねとだけでも言ってもらえたらいいかな、さらに同じ悩みの人がいて心に響いてくれたならなおいいかなという感じだったのです。お三方の話を聞いて、これって承認欲求や自己顕示欲なのかなと思ったりもしました。曲との出会いといえばメンバーからもアイドルというバイアスでなかなか曲やパフォーマンスが届かないという悩みもあるそうです。
うん、
また大泉さんのご意見のように真剣に酷評されたら自分は何も言えなくなっちゃうと思います。かっこ悪らということでね、長々とありがとうございましたということです。
いやー、なんか今の話を聞くとさ、優しい方だね。
優しい方ですね。
ホスピタリティが忘れてないか、う
ん、すいません、なんか
承認欲求よりちゃんと気を使ってるというか、
うん、
気を使いすぎぐらいになるじゃん。
まあ、それはちょっと僕も感じましたね。
うん、やっぱそうだよね。うん、なんかもちろん、まあ、そう思うって考え方は別に悪くないけども、うん、まあ、周りがそう思ってるかは分からないっていうところ、うん、けどその一歩が踏み出せてないちょっとしたバリアを今の文面では感じるって感じか
な。なるほど。
チョコレートマーブルさんがどういう、まあ、人柄なのかっていうのはこの文面だけでこうでしょというべき話じゃない
んだけど、まあ、もちろん
とても優しい方なんだろうな。
いや、とても優しい方だ。僕へのフォローまでね、忘れずに書いてくださって
人に気をつける方じゃない。
いや、めちゃめちゃ気をつける方だと思う。
だけど好きなものに芯も通ってるみたいな、
うん、
だけど、まあ、どうしていいかな、どうしたらいいかなって言って結局さ踏み出せないってさ、まあ、むっちゃけどその後にかなり抑うつ的なところだったりとかさ、あ、どうしようどうしようってなってしまってさ、まあ、なんかすごく辛くなってしまうっていう方もよく見てきたよ。
なるほど。
うん、
まあそういうのはもう全部野田ラジオに投げていただいて。
あ、そうか、一つの分、
あのそこでダメだったらうちで回収するんで。
あの、大丈夫です。
あのそういう場所だといいと思ってるんで。
そうだよね。要は俺とホズミがよく話してるのはこの悩み事をあの抱え込んで飲み込むんじゃなくて、どっか発散するべき場所があるといいよねみたいな話
です
ね。
そう、別がやっぱり必要で、うん、だから菅原の道なでも怨霊になってそれが神になるじゃないですか、太宰府に祀られるじゃないですか。ね、ヒルコも誕生したすぐ流されるんだけど最終的にエビス様になって戻ってくるとかさ、そういう感じじゃん。
うん、
別ですよ、別のものを用意しましょうという。
その別を一つ野田ラジオに置き換えていただいて、このお便りに当てていただくのが一番いいよね。
がいいんじゃないですかね。もう、
いや、
もちろんね、我々も全て回収しきれるわけじゃないので漏れる場合もありますけれども、
でもなんかこの優しさを感じるからこそさ、すごく俺たちも気になるしさ、
うん、
なんかできれば一緒に進みたいよねっていう感じがあるよね。
いや、そうね、ここまで言われちゃうとね、うん、僕もアイドルソングというバイアスを一回捨ててちゃんと聴けるかもしれない
です。かっこ悪ですからね、ハズレから。
そうなんだ。いや、でも僕は、まあ、前回も言ったけど、まずバイアスを認めることから始めるべきだと思ってるから、 あ、俺は今こういう先入観を持ってこの曲を聴いてるんだなっていうのを意識してないでバイアスを かけてるわけじゃないので。
すごいね、フラットに聴くときはあるの、この曲は。
それって多分どんな状況でもないと思う。
僕ないと思う。
だからフラットに聴いてるっていうことを言ってる人自体が僕は信用できない。
いいね。
ありえないでしょ。
何かしらいい悪い、
その日コーヒー飲んだか紅茶飲んだかによって変わるよ、聴き方なんで。
いい悪いは絶対あるもんな、指標としてはな、うん。そういう意味で、まあ、結局バイアスがないとかフラットに聞ける人の方が怪しい。
怪しいよ、そんな
の。ってことで、じゃあこのチョコネートマークさんには、
はい、まあ、引き続きご愛好いただき、
はい、引き続きご愛好いただき、この野田ラジオにどんどんバシバシと送っていただいて、僕らが代理でね、代弁しながら破産していきたいなと思いますと、
はい、野田君は全て気に入ってくれると思うんで。
いや、もう僕は全肯定でいくので、はい、よろしくお願いしますと。
野田ラジオ、
ここ見てるやついる？いねえよな。
いねえな。
はい、東京リベンジャーズ2です。
あ、そっか。あ、実写ね。
実写です、ね、
これ映画館で見ましたよ。
え、待って待って、見た
PV を。
あ、びっくりした。俺もまだ見てねえんだやつ。
いや、俺ね、アニメすら見てないからね。
あ、そうなの。
そうなんだ。
よくこの企画やってるね、あなた。
でそのすべてのくだりは僕野田から聞いたことでしか見たことないからね。
そう、マイキーのくだりでね、
マイキーさんも野田の真似でしか俺知らないから
ね。これ多分野田ラジオでいねえよなって言ってる方が多いんだよね。
そうね。
いや、まあ、ってことで、まあ、超一言でざっくばらんとこの企画説明してもらったり、最近あの闇に潜んでるしかやってないからさ、
まあ似てるんですけど、うん、この企画は、まあ、ちょっと僕たちがね、普段あんま気にしてないかもしれないけど、ぜひここに突っ込んでいきたいぞっていうものに対して突っ込むバシバシ入れていく企画なんです。
ってことで、あ、まあ、毎回結構俺がね、テーマを持ってくることが多いんですよ、ね。まあ、僕がこれどうなのみたいなことを穂積君と一緒に議論してみたいなコーナーで、うん、それを無理やり視聴者さんに共有するっていう番組ですか。
そうですね、
はい、ということで、まあ、今回俺が持ってきた、お悩みというか、はい、ここ見てるこんなこと考えてるやついるような話なんですけど、
なんですか。
相性です。
相性、
はい、人の相性、心の相性、体の相性、性格の相性、いろいろ相性って言葉って日常茶飯事に使われるよね、
うん、
初めて会った人にお前相性いいねとか、
うん、
カップルでも俺たち相性いいよねとかあるやん。
やばい、確かめ合ってる時点で終わりだろうと思っちゃうけど、
あのね、相性って何みたいな。人の相性って目に見えないし感じないし、何っていうところ、ここに深掘りした人って俺はあんまり聞いたことなくて。
なるほど。
だけど、うん、世間的に使われまくって、しかも無意識かつ自然的にね、
うん、
絶対みんなそこまで深くまで考えてないだろ
う、うん、
今日はここを深掘ってみたいなと思うんですけど。
ちなみになんでこの相性の話に出たんですか。
いやー、俺ね、最近言われたんですよね、野田くん相性いいよね俺と、みたいな。
え、誰言われた
の。友達です。
友達が言ったの。相性いいの。
俺は良くないと思ってるけど、
おい、
良くないと思ってるけど、おー、いいねって言ったんだよね、
うん、
でもさ、要は何が言いたいかっていうと、要は相性って自己満じゃねみたいな。
なるほど、うん、
まあ、例えばさ、穂積、俺と相性いいよねって言ったらさ、うん、いやって言えなくない。
言えないかもしれない。
言えないじゃん。だから一般的にはね、多分穂積は言えるかもしれないけど、穂積は言えるかもしれないけど、おー、いいよねってもうコミュニケーション的に流すしかないじゃん。
まあね、でもね、そういう、なんつうんだろう、流しちゃうような関係性の時点で相性良くないんだと思う。
そう、だから相性多分良くないんだ
よ。ああ、そうか。
しかも、自分、自己満になっちゃって
。そんなことさ、確認する人いるんだね、割と。
いるって。ってことで、まあ、結局言うと、ね、人間の相性って何を基準にしたらいいのかとか、
うん、
そもそも何なのかって話をちょっと深めていきたいな。
うん、じゃあ、あの話していい？マッチングアプリ。
相性診断ですか。
相性診断です。
はいはいはい。
あれは何なんですか。やったことありますあなた。
ちなみに俺はある。
どうなの。会ったことあるのそれ。
会ったことはないんですよね。
なんかマッチしなかったんですか。
今年の去年の1月ぐらいかな、うん、まあ、ごめん、俺はね、多分マッチングアプリ出会いの体でやってないんで、こういうアプリを作りたいから市場調査しようっていう手でやっちゃったんで。
なるほど、また大義名分でやったんです
ね。やっちゃったんだけど、でもやっぱ可愛い子と出会いたいじゃん、せっかくだ、課金するしみたいな、
うん、そっかそっか、
うん、男は課金するじゃん、
うん、女
の子見れたけどさ、まあでもやったけどさ、まあいいねをするわけですよ女の子、
うん、
まあそこに関して女の子をスワイプして裁くっていうことにそもそも罪悪感が感じてしまう。
いやちょっとね、うって感じ。
でも慣れるのよそれが。
なるほど。ちょっと
慣れたら俺一生見れる女の子の顔。これは時間の無駄だと思って。
顔だけで選ぶんでしょ。
顔だけだよ。あ、まあ人によるけど俺は顔だけで選んでた、
うん、
けど、それで一生見れてる。だって無限に出てくるの、女の子の顔は。この子はいい、この子は悪いみたいな、うん、しかも松竹梅、それこそね、松竹梅で選べるだよ、うん、ぶっちゃけ、うん、でそれで時間も食われる、
うん、
なぁと思って、うん、で結局出会いには至ってないんだよね。そのマッチしなきゃいけないからさ、うん、それこそ相性ですよ。
相性ね。俺別に顔の相性なんでしょ。
あと性格診断、今さ、ほらメンタリスト大吾とかがさ監修してるさ、
ペア
さ
んの、はいはいはい、なんか
例えばね、確かそうだよね。それがまあ要は性格相性診断みたいな感じでやって、
うん、
その相性ある人がマッチしますみたいな、なんなんみたいな、うん、結局俺はテニスとかドラムとかやったけどさ、もう全然出会えずさっていう過去はありますよ。
なるほど。
まあ結局虚しかったですね。
虚しいよね。
細野くんはマッチングアプリやってないよね。
僕やったことないんですよ。
これちなみに理由言ってみます、見ます、なんでですか。
え、それはそんなのやるの人間じゃないと思ってる
からいいね。でもそれには結構相性がまつわってくるんじゃないの、その今の、ビジネスモデル的な話。
そうですね、うん、いやまさにそのビジネス化された相性ですよ、
うん、
あの我々がマッチングアプリやったことない人間が偉そうに言うのはあれかもしれないけど、うん、僕はやりたくないんでやんないんですけど、まあ、つまりさ、自分を相性市場に投げ打つためのさ、
うん、
素材情報を提供するわけでしょ。
そうだよ。
でそれってそんなに悪いこと書くわけないじゃないですか。
なんかなんならちょっと偽善ぶりよ、
ちょっと盛るわけじゃない。
盛るね。
まあもし何かの項目で悪いことを書かなきゃいけないものがあったとしてもさ、なんかそれは自分にちょっと可愛い負になるような、例えば朝起きるのが苦手ですみたいなレベルのさ負を書くわけでしょ。
そうだよ。
そんなの一目見りゃ分かるじゃん、そういうのって、
うん、
わざわざ情報に載せるまでもないのにそれだけで相性合わせてくるのってなんかしょうもねえなって思うわけもあってね、
うん、
まあちょっとそもそもその相性の話とマッチングアプリの話でがごっちゃになってるけど、
うん、
でも僕が今ね言いたいことは、その相性良い悪いっていうのがそもそも判断できると思っていること自体が実は間違ってるんじゃないかという仮説です。
そうだよね、うん、これ多分潜在的な話で、うん、もっと言うと初対面じゃ無理で、
まあ第一印象でいい悪いはもちろんあるよ、
うん
うん、でもさ相性ってさ育んでいくもんなんじゃないですか。
おー、いきなり一番行きたいところに行きましたけどだってさ その通りなんだよね。なんか今の世の中ってマッチングアプリもそうだし、性格人柄にもよるけど相性ってぶっちゃけ相手に合わせられると思ってて。
そうだよ、うん、マジでそうだと思う
俺だって、ごめん、俺申し訳ないけど相性合わせられるんですね。
うん、そうだよ君好みの男になれるよってやつでしょ。
そう、そうなの、ね、キャバクラ状態。
うん、でもさ、それってさ、なんつうんだろうな、別に野田だから特別ってわけじゃないと思うんだよ。単純にさ、まあ誰かと共同生活をしたりさ、誰かと交友関係を結ぶってなったらさ、相手ありきの自分になるわけじゃん、
うんうん、
今のこの状態だと僕結構野田ありきの自分になってるし、
うん、
野田も僕ありきの野田になってる、
うん、
だからこれってさ、その僕と野田の間に なんかその人格というか膜みたいなのが生じてて、
うん、
こっちから見ると穂積だし、あっちから見ると野田みたいな、
うんうん、
そういうものになってるわけでしょ。インターフェース状態、まさに向かい合ってる顔状態で、それの相性がいい悪いって一体 何を判断基準にしてるかっていうとさ、コミュニケーションが円滑に進むとか、あるいは共通の話題があるとかさ、その程度のものの話でしょ。でそれってどういうことかっていうと、イデオロギーが近いか近くないかの話じゃん、
うんうんうん、
それの程度のことが相性だっていうふうに思ってるんだったら、なんだろう、相性が悪かったらもうじゃあ分担するしかないみたいなさ、
うん、
その極端な結論に行き着くんじゃないかっていう危惧すらあるよ。
そうだね、本当よな、すごく、まあ、多分細野君の話をすると、
うん、
まあ、現代的に相性いいよねっていうのはぶっちゃけ言ったら薄いべみたいな話だよね。
いや、そりゃそうよ、
浅っみたいな、うん、いや、そう、そうなんだよな。だからじゃあ細野君が思う相性って何？
僕の方は相性ですか。
じゃあ俺から言う、
うん、
なんかもうこれに関しては分からないけど、なんかぶっちゃけ多分死ぬ時に分かるんじゃないかなぐらい。
おなちょっと詳しく教えて。
いや、なんか結局は相性を語るっていうのは自主的だと思うんだよね、
うん、
もう相手に相性いいよねって許容するものではないと思って、自分だけでの尺度だと思うね、うん、相性って、
うん、
ってなった時に、まあ、一番最後死ぬ時とかお別れする時に、あの人のこと好きだったなって思ったら、多分きっとそれが相性良かったんだな。
うん、なるほど、
ぐらいかな。それは、まあ、その言葉でだけで書くっていうのか分からないけども、まあ要はそれぐらい分からないと思う、
うん。いやでも僕は結構君のその意見には賛成なところがあって、まあ、君は未来の事故にその判断を任せるっていうタイプだけど、うん、僕はねやっぱりね、相性とか人間関係っていうものは決定しない方が絶対いいだろうというふうに常に思ってるんですよ、
うんうん、
常に Q クエスチョンの状態にしておいた方が良いと、まあ、それは何でかっていうと、まあ、例えばじゃあ僕ら友達だよねっていうふうに思ってて、
うん、
あのまあ、それがね例えば男女の関係だとするよ、
うん、
男女で友達だよねって思った中でさ、俺は友達だよなって言ったのにさ、なんか近く来れちゃってなんか好きですみたいな感じだったら、え、友達だったじゃんみたいなさ、え、この友達だって約束したのは何だったのみたいな、それで恋人関係にもなれ消化されないみたいなさ、そういうことってあるじゃない。
なるね。
でだからこれって人間関係をある固定のね、俺たちってなんとかだよな状態で同じ認識をし続けると次の工程に行けなくなるっていうね。だから僕さ、僕らの友達以上恋人未満みたいなね、
そう、俺も今それ思って
た話したんだけど、つまり非制度的な関係なわけよ、相性とかって、
はいはいはい、
本当はそっちに任せるべき で相性がいいも悪いもそれ判断をしないっていう、保留し続けるっていうことが僕たちの関係をさ、生きたものにすると思うんだよね。
クエスチョンか、本当にそれこそ
クエスチョン で問題、生きた状態を保ち続けるってことだと思う。
うん、
これジョン・キースが言ったネガティブ・ケイパビリティっていう考え方が非常に出ると思うんだけど、その決定しないことによってどうしたらいいか分からなくなるじゃん、うん、でだから常に動かして新しくしなきゃとか新しいものを生み出そうっていうさ気にお互いなってくるわけじゃないですか。そうすることによって何がいいかっていうとさ、僕たちは常に考えさせられて常に何かをせざるを得ない条件を押し込まれるわけよね、
うん、
でそれをそういう状況を作る装置としての相性っていう風に考えるのはどうかなって思うの。
なるほどね、
うん、だから相性を決めないっていうことが僕たちを決めないっていう選択を取るっていうことが僕たちを新しい関係性へと導くんじゃないか
って。確かに。ってなると相性って言葉がある時点でかなりストップされた関係になっちゃうというか、うん、それ以上の発展しない関係になってしまうっていう。
いや、それはね、すごくそう思うな僕は。グラフィックデザインとかでもさ、色の相性とかあるのよ、
うん、
文字の相性とかね、
はいはい、
でもこれもなんか色一応なんつうんだろうな、黄金率的に科学的に決まってるとされる色彩調和の相性とかあるのよ、カラーコーディングとかってね、うん、でもこれって今現代の科学で決まってるカラーコーディングなだけであって、時代が変わったり新しいテクノロジーが発見されたり、まあ何か個人的な経験によってさ、これって不調和って言われてるけどめっちゃいいよねってなる可能性あるわけじゃん、
うん、
それジャズが生まれた理由だってそうだよね、うん、ブルースコード音ってあの普通の西洋調和音からはさ外れるから、クラシックの人が聞くとジャズってすげえヒッチャカめちゃかっこいいんだけど、でもそこがかっこいいよねっていうさ、
うんうん、
狂ってるけどいいよねみたいなって生まれるわけじゃん、
うん、
それ全部いい相性で解消しようとするとさ、もう新しいものを生まれなければ良くしなきゃいけないっていう脅迫観念にもかなれると思う。
そうだね、まあ、なんかしかもその相性を維持しなきゃいけないみたいな、
そうそうそう、
安寧が生まれてしまうというかさ、
そう、
それ以降の発展がなくなっちゃう。
そうなんだよ。
あー、なんかそうだね、なんかちょっとさ文脈からそれるかもしれないけどさ、まあ、相性ってよくさ恋人でも使われたみたいな、
うん、
俺らいいよね、
うん、
まあそれに関してさ恋人に求めるものみたいな、例えば、うん、男の趣味がサッカーだったりで、あとはおしゃれが好きだったり、
うん、
車を持ってるからとかさ、うん、で女の子は、うん、の方はおしゃれが好き、サッカー見るのが好き、車のドライブが好きみたいな、そういう趣味が合致して俺ら相性いいよねみたいな、
うん、
歌ってるからさ、それに縛られすぎて、それから外れたらさ、
そうそうそう、
あの
終わり、
俺ら相性悪いからみたいな
ねえ、縛られてんじゃねえよみたいな。
いや、なんかそういう男女多いぜ。
多いか、
うん、カップルっていう点だと、それで別れた人って結構俺いくらか聞いてて、
うん、それはなんかもう主題に縛られすぎてる。
そう、で俺が何をいつもアドバイスするかというか、もう恋人に全てを求めるなっていう感じで言ってないけど、うん、
あとね、やっぱりね、合ってることだけがいいっていう思想がまず間違ってるね、
うん、あ、それはディフェンシブと、
まあ、ディフェンシブかもしれない。違いがあるからこそ多様性が生まれるわけじゃないですか、うん、で一つの人格として考えるべきで、僕友人関係とか恋人関係とかその近しい関係性のものっていうのは、一人一人じゃなくて一人二人で一つ状態を作るべきだと思うから、その内部での多様性は絶対必要だと思うんだよね。俺これできるけどこれできない、あなたこれできるけどこれできないっていうのがさ、うまいこと噛み合うからさ、その共同体として成長していくわけじゃない、
うんうん、
なんかそれが同じことできます同じことできませんだと崩壊するよって単純に。
そうだよな、うん、そのちっちゃいコミュニティになっちゃってるさ、うん、
まあでもその噛み合ってる状態がもしかしたら相性がいいというふうに捉えるのかもしれない。
それはなんか傷の舐め合いに近くないか、
うん、
なんか、あ、私いいよね、俺いいよね大丈夫大丈夫みたいなさ、
うん、
ちっちゃい世界に、ね、どんどんしぼんでっちゃう。
いや、そうです、
イメージがあるぜ、
うん、だから常にこう成長とか変化、
そうだね、
うん
うん、だから結局、傷の舐め合いをしてるとしぼむしかないから結局長くなっちゃうんだよな、うん、もうやってらんないにはどっちかになっちゃうみたいな。 って感じになったら、それこそ変化が必要になってくるな、
うん、これね、俺ね、ちょっと文脈外れるかもしれないけど、この間何回の本読んでた時に、
うん、
あの精神医学は人類から悲しみを奪ったっていうことが出てきたんだよ。
もう興味深いよ。
興味深いでしょ、
うん、
悲しみっていうのが鬱とか悪いことだから、それを、薬とかその治療で治しましょうねみたいな風な文化が生まれちゃったからっていうような文脈だったんですよ。
なるほどね。悲しみが精神医学によって扱われちゃったんだ、
う
ん、
そうで、悪だっていうふうに認められちゃったわけよ、はい、でもこれって結構今の人間科学の話もさ、なんか似たところがあるなと思って、うん、その相性が悪い状態っていうのは悪だっていうとか、うん、なんかその停滞している状態が悪だっていうふうに思っちゃう、あるいは何かの状態がいい状態っていうのはこれだっていうふうに思っちゃうと、なんかそれに対して攻撃的になるとかディフェンシブになるっていうのはすごくあると思う。で、だから別の状態にしなきゃいけないっていうか、でもそれよりもそのなんか常に変化し続けてるこの謎の状態を楽しもうぜっていう、このね、しけだろうが大波だろうがサーフィンができるみたいなさそういう感じがしました。
いや、多分それでないよ、文脈は。いやいや、それでなくて、その通りかもしれないな。ってなったら、まあまあ、締めってわけじゃないけどさ、俺ら、まあ、言葉選ばないと相性良くなくてよくねっていうのが非常にそうなんじゃない、
ね、
多様化って話だ
と。なんかなんていうか言うんだろうね、相性について話すよりもだよりこう関係性を複雑化するにはどうすればいいかっていう、
ね、なんかそういうさ、俺ら相性いいよねっていう時ってさ、はいだったりとかさ、今日は天気いいですねみたいな無駄な会話の一部になってるような気がするな、
うん、まあでも酔っ払ってる時に言うんじゃないですかって、やっぱりさ、
俺ら最高だぜ、
うん、そうそうそう、
まあなんか気持ちは分からんでもない、
まあ、そういうね、ノリで楽しむの
は
いい
です、気持ちは分からんでもないけど、
まあ、ちょっと今日はマジレスしすぎた回かもしれない。
まあでもそれに関して言うと、ちょっとそれを思ってるカップルがいるんだったら気をつけた方がいいよね。
うん、
うん、
そこだ、あの全然相性が悪くなったからって分かる必要ないんで。
そうだよね、だそこはすごく思うな。なんか相性だけを指標にしちゃうと、外れた外れないの指標だけになっちゃう、
うん、っていうかね、なんかね、やっぱりもっといい相性の人がいるんじゃないかっていう思想になると思うよ、これは。
ああ、ただの比べるになっちゃう、
うん、それ違うから、培って育むもの。
確かに、そしたら別ベクトルになっちゃうもんね、
うん、
この相性よりみたいな感じで、うん、
それはあれですよ、電化製品のスペックインの買い替えのと同じだから。
そうだね、平塚の田村にある山田電機と京津電機とドンキホーテの並びとかね。
そうね、そう
です、みんなあのどっちが安いのどっちが高いの、
そういう話になるんで、
そこは気をつけなきゃいけないな、うん、結局そこからもっとやばいものに生まれるわけだからな、うん、浮気だったりとかさ、そういうとこに移っちゃうって感じになっちゃうからさ、なんかすごく相性というのが深められてるような気がするぞ。
かもしれない。
いやー、なんか結構相性って深いよね。今日話せなかったのは、相性の愛っていうのもさ、愛情の愛だったりさとかさ、相愛の相みたいな、
あ、そうね、うん、
感情を使ったりする相性っていうのも結構興味深かったりすると思うけども、
うん、
まあまあ僕らもこのような人は相性がいいだけにとらわれんじゃねえみたいな。
いや、そうよ、
うん、
そこは目標じゃないんで、
そこは、そこをゴールにせず、
そうです、もっと大いなる複雑化した秩序に向かって突き進んでいって、
ね、複雑化こそ素敵っていうのを、
うわそれすごいいいよ、
しっかりとみんなが踏まえるべきっていうのが、うん、
ちょっとね、そうね、次回複雑化についてやりましょう。
複雑化やろうか、
うん、
複雑であることがなぜかダメみたいな風潮があるけど、うん、あ、複雑化の話し
よう、複雑化の話しましょう。
OK、じゃあよかったら議題が決まったって感じでございますが、まあ今日もですね、この間の、まあ、横浜駅のスタジオでやってるんですね。で、お尻の時間が決まってる。
そうなんですよ、もう出ろって感じなんですよね。
はい、なので、まあ、そこを踏まえて今日は締めていくんですが、まあいかがでした？
今日はなんかね、そう、手前のその謎のエラノス会議に参加してからというものを、なんかちょっと脳が割と、なんていうんですかね、いつもと違う方向に改善しているので、
ちょっと生きてる、生き生き
してる。生き生きしてるかもしれない。
あ、いや、俺もそうです。お酒入ってるけども、その会話についていくために、酔いをセーブしてたと思いますので。そんな感じで楽しくやってますが、まあまあ次回もぜひぜひ楽しみにしてくださいと。
はい。
アットマークのドラジオ NODRADIO をぜひぜひ楽しみにしてくださいと。じゃあカラオケ館1曲くらい歌って帰るんじゃないですか。
そうですね。
はい。じゃあ楽しんでいきます。
はい、ありがとうございました。